前回は、このヨハネの福音書の一章から、言葉、命、光なるイエスという題で、1節から13節まで、を中心に語らせていただきました。今日は続きの一章の29節から34節をバプテスマのヨハネに焦点を当てて語らせていただきます。前回バプテスマのヨハネのことを、この人は証のために来た、光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった、彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである、一章七節八節に書かれて、と書かれていました。バプテスマのヨハネは、彼自身は光ではないとわざわざ書かれているとお話ししました。バプテスマのヨハネについて私は今まであまり深く思い巡らしたことはなかったんですけれども、今回何度もバプテスマのヨハネについての箇所を読み返していく中で、しみじみと彼は偉い人だなと思わずにはおれませんでした。で、偉い人っていうのは身分が高い人という意味ではなくて、生き方として立派な人という意味です。それは神様からそういう人として特別に選ばれていたという面と、彼自身がそういう生き方を選んだという面と両方があると思います。レジュメにも書かせていただきましたが、まず第一番目に、神様に選ばれた人としてのバプテスマのヨハネについて考えてみたいと思います。ヨハネの一章19節に、祭司たちや、レビ人たちがユダヤ人を代表してバプテスマのヨハネに、あなたはどなたですかと尋ねたとあります。同じ福音書のさまざまなところでバプテスマのヨハネについては書かれているんですけれども、マタイの3章を読みますと、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言ったというふうに1節2節に書かれています。彼はラクダの毛をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったと、マタイの3章5節にも記されています。質素ないでたちであり、食べるものもイナゴと野蜜っていう、粗食としか言いようがないと思います。実はもともとこのヨハネはユダヤ教の宗教儀式を司る祭司の出身なのです。皆さんもご存知の通りですけれども、ルカの福音書の一章を見ればわかります。バプテスマのヨハネの父はユダヤの王ヘルデの時代にアビアの組のもので、ザカリアという名の祭司がいたと書かれている、このザカリアがヨハネの父です。ザカリアはユダヤ教の神殿で祭司職としてその務めを果たし、彼が功を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていたという記事もあります。このザカリア、そして妻のエリサベツは二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていたとルカの一章六節には書かれています。神と人に信頼された祭司夫妻だったわけです。と同時に、決して貧しいとか質素とかそういう家庭ではなく、むしろ身分の保障されたユダヤ教の恵まれた家庭で育った人だったとも言えます。そんな二人の息子であるヨハネがストイックな出立ちや生活をしながら教えを述べ伝え始めたのです。マタイの3章5節6節には、その頃エルサレム、ユダヤの全土、 ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたとあるように、まさにリバイバルが起こっていたのですね。そんな一大センセーショナルを起こしていたバプテスマのヨハネのもとに、それこそユダヤ教のお偉い人たちがやってきて、あなたはどなたですかと尋ねたのでした。で、ヨハネは、このバプテスマのヨハネは、ヨハネの福音書の1章20節で、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。そしてエリアでも、あの預言者でもないと答えた。人々は、あなたは誰ですか？私たちは使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？と強く質問したのに対して、バプテスマのヨハネは、私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと、荒野で叫ぶ者の声です、と答えたのでした。ヨハネは自分自身が何者として神様に選ばれたのかをはっきりと自覚していることがわかります。それは、主の道をまっすぐにせよと、荒野で叫ぶ者の声だということです。これは、少し不思議な自己紹介の仕方に思えます。レジュメにも書かせていただきましたが、ジョン・シー・ライルという神学者は、バプテスマのヨハネのこの見解についてこう説明しています。私は荒れた土地で主なる王のために道を備えようとして、王の前を進む人物のようにメシアのために道を備えるために来ている。私はキリストの初臨のため、また神の国のためにユダヤ国民の荒廃した心を整えるために来たのである。私はただ声にしか過ぎない。私は奇跡を行うために来たのではない。私は私に従う弟子は必要としない。私の必要とするのは私の主である。私の仕事の目的は先駆者、叫ぶ者、同胞に対する警告の声となることである。来たるべき誠の王の働きをあらかじめ整え、前準備するために私は存在するのだと言っているのです。主の道をまっすぐにせよとありますが、世の中にはまっすぐではないことがしばしばあると感じませんか？戦争やテロは何の罪もない市民が巻き込まれて命を失ったり、長い年月をかけても癒しようがない心と体の傷、恐怖や叫びをもたらします。ここ日本においても政治家の多額の裏金問題や政治のトップを誰に預けたらよいのかわからないような海が溜まったような状態があります。家庭にも学校にも会社にも、そしてもしかしたらキリスト教団体にも、そのような理不尽なまっすぐではない状態に蓋をして見ないようにしているところがあるのではないでしょうか。いよいよイエス・キリストによる救いという大いなる御業を開始なさるにあたり、神様は前備えとしてバプテスマのヨハネをこの世に使わし、そしてマルコ1章1節から4節にはこのように書かれているんですね。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域と エルサレムの住民は皆ヨルダンのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。皆さん、自分の罪を認めて告白し、悔い改める。この作業はとても勇気がいることだと思います。ある時は直接誰かにごめんなさいとお詫びすることもあるでしょうし、間接的に牧師に自分の罪を告白し、許しの祈りを捧げていただくということもあるかもしれません。また、一人で個人的に神様の前に何らかの謝罪の祈りを捧げることもあるかもしれません。いずれにせよ、自分の罪を認めてお詫びすること、それは難しいことでもありますが、大変清々しいことでもあるのです。自分の罪や弱さを曖昧にし、誰か他の人のせいにすることもできます。しかし、そうではなくて、ありのままの自分の姿を神様の前に悔いし砕かれたものとして差し出していくときに、イエス様の十字架の血潮がそれらのすべての罪を清めてくださいます。バプテスマのヨハネは、誠の救い主、イエス・キリストの前に人々が出ることができるようにと道備えをしました。光である主イエス・キリストに出会うことができるようにと荒野で叫ぶ者の声として使わされたのでした。私はこのようなバプテスマのヨハネの姿勢、自分自身の素晴らしさを伝えるのではなくて、自分の使命を自覚してその立場に徹した働き人としての姿勢から大変教えられた気がしました。先日8月の半ばに中高生のバイブルキャンプに奉仕者の一人として参加しました。今年の大阪教区、兵庫教区合同のバイブルキャンプは、キャンパーとスタッフ合わせて100人以上を超える大所帯でした。なんと1年前からすでにキャンプインの若手の牧師先生たちと青年信徒の有志を中心に会議に会議を重ね、事前、こと細やかに今の中高生のニーズや思いに少しでも応えようと練りに練った準備をして、32枚もの準備のレジュメを作ってこの日を迎えたことが分かりました。そのスタッフの人たちの呼び名はしもべずというふうに、自分たちで、私たちはしもべずですので、どうぞ皆さんしもべずに何でも聞いてくださいと言われていました。神様とキャンパー、そして私たち年配の教師たちにも本当に配慮をしてくださって仕えてくださったなという感謝の思いでいっぱいなのです。そして講師の武井雄一先生は、平日は塾の講師をしながら牧師として教会に仕え、高校生伝道団体のハイビーエーでも働いておられる方で、そのメッセージは分かりやすくユーモアにあふれ、中高生にも私たち大人にもイエス様の素晴らしさ、愛の深さがビンビンと伝わってくるものでした。このキャンプの祝福のためにしもべずの方々がどれほどの祈りと配慮に富んだ準備をしてくださったか、改めて前準備の大切さを教えられました。神様はバプテスマのヨハネをイエス様が地上に生まれ救いの御業をなさるための道を整えるために使わされました。人々の心をイエス様に向けやすくするために、悔い改めに導くために用いられたのです。バプテスマのヨハネが高齢のザカリア夫妻に与えられるという見告げを主の使いが現れてザカリアに言った言葉はこうです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。 母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。と、ルカの1章13節から16節のところに書かれています。ヨハネは繰り返し、自分はメシアでもエリアでもない、荒野で叫ぶ者の声だ、と主張しました。この声という言葉は注目に値するものだと思います。先ほども聖歌隊の方たちが本当に力強い、また信仰によって整えられた、本当に素晴らしい声で賛美をしてくださって、すぐ後ろで聞きながら感動していました。神様が与えてくださったこの声っていうことですけれども、講師の、バイブルキャンプの講師のこの武井先生は3回メッセージされたんですけども、その3回の時に必ず2つのことをなさったんです。それはメッセージの最初に、まず、こうちゃんという人形を使って腹話術をなさいました。また、メッセージの最後には毎回ギターを弾きながら、読唱をされたんです。まっすぐな力強い賛美でした。腹話術も賛美もどちらも声の出し方がポイントですよね。発声の仕方に訓練が必要だと思います。その大切な声を使って何を伝えるかというと、イエス様を伝えられたのです。武井先生の家庭はクリスチャンホームではなく、お父さんがお酒を飲むと暴れるという、とても平和とは言い難い家庭だったそうです。お父さんはお母さんや障害のあるお姉さんに酒によっては暴力を振るう人だったそうです。武井先生の子供の頃の願いはお父さんを殺すことだったそうです。それがある宣教師が配ったたった3枚のチラシのうちの1枚を武井先生のお姉さんが受け取り、お姉さんがお母さんを誘って教会に行ってみると言い出しました。武井先生はその時6年生だったんですけども、お母さんとお姉さんが変なものに巻き込まれたら大変だと思って一緒について行ったそうです。すると、その教会に目の見えない牧師先生がおられて、で、礼拝の後にみんなで机を囲んでお茶をしている時に、その牧師先生が武井少年に向かって、武井先生の事情を何も知らずに、また目が見えないはずなのに、武井先生の方をしっかりと向いて、こう言われたのだそうです。雄一君、僕たちはこの全世界を作られた神様を天のお父さんと呼べるんだよ、と言われたそうです。びっくりしたそうです。そして次の日曜日も教会に出かけ、6年間の弓道の後にお母さん、お姉さんと共に洗礼を受けたとのことでした。またその時から3人でお父さんの救いのために祈るようになったそうです。お父さんは武井先生が小学生の時に脳内出血を起こして入院生活を送っていました。長い入院生活の末に牧師の導きで、もう亡くなる直前だったということですが、イエス様を受け入れる信仰告白をしたとのことでした。武井先生は強調されていました。イエス様につながっているならば、人は変えることはできなくても、自分が変わる。自分は父を憎んでいたのに、受け入れることができるように、父のために祈ることができるものへと変えられた、と証をされていました。そして先生は、高校生の頃は声優に、大学生の頃はアナウンサーになりたくて、その準備をしていたんだそうです。それがなぜか、その集会で献身の招きがあった時に、それに応えて立ってしまい、また気がついたら前に出て行ってしまい、そして今があると言われていました。 武井先生はご自分の声を用いた仕事をしたかったのだと思います。そのために声を鍛え準備をしておられて、またそれらのすべてが今生かされてイエス・キリストを伝えるために用いられているのだなと思いました。その声を使って楽しい腹話術をし、また賛美をし、そして力強い聖書のメッセージを通してイエス・キリストのことをたくさんの人々に伝えておられる、イエス様の救いのご計画はなんと素晴らしいことかと思いました。バプテスマのヨハネは何度も自分はキリストではない、光ではないと告白しています。バプテスマのヨハネが伝えようとしたのはあくまでもイエス様です。自分が評価されること、用いられること、注目を浴びることではなく、ただただイエス様の働きの前備えをする、それが全てでした。また、それが神様からヨハネに与えられた使命であり、旧約の時代からすでに予言されていたヨハネに対する神様の選びだったのです。一番目に神様に選ばれた人としてのバプテスマのヨハネについてお話ししましたが、二番目はイエス・キリストを証ししたバプテスマのヨハネということをお話ししたいと思います。今日お読みいただいた聖書箇所でヨハネはイエス様を見てこう言っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様のことを的確に表現した言葉ですね。そうです。イエス様は世界の、そして私たち一人一人の罪を取り除く神の子羊です。そしてバプテスマのヨハネはどこまでもイエス様に向かって指を指して、この人を見よと叫び続けた人です。ヨハネ一章26節、27節でもこう言っています。ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。当時、誰がナザレという小さな町の大工の家庭から生まれたイエスこそ来たるべきメシア救い主であると知り得たでしょうか。イエスの兄弟たちでさえもイエスが何者かわからないでいたのです。しかし、ヨハネは知っていました。そして、人々に臆することなく堂々とイエス様のことを証ししたのです。あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。見よ、その方こそ世の罪を取り除く神の子羊です。イエス様は真に世の罪を取り除く神の子羊です。なぜ羊なのか、なぜ子供の羊なのか考えたことはありますか？私たちの罪をあがない、私たちを罪の支配からあがない出してくださった異性の子羊です。旧約聖書の時代、異性の生贄は人間が準備するものでした。しかも年々再々、なだめの供え物として、動物を供え物として捧げる必要がありました。けれども、イスラエルの人たちはこのような儀式を重んじつつも、聖なる神様から簡単に心が離れ、自分の欲望や他の神々に流れて神様を失望させました。そのような人々を見るに見かねて、神様が備えてくださった方がイエス様です。イエス様は人間が用意した動物ではなく、神様が人間のためにご用意くださった愛する一人子なのです。たった一人の愛するイエス様を、私たち人類の罪のなだめの供え物として神様がご用意くださったのです。以前の動物の犠牲では、罪の力を全く消すことはできず、 何度も何度もそれを繰り返さなければいけませんでした。けれども、イエス様の十字架の犠牲の死は、それはただ一度きりで、そのすべての罪を清めることができました。それはイエス様が神聖で完璧な犠牲だったからでした。世の罪を取り除くというときに、取り除くはギリシャ語原文では現在形なので、状態、まあ、常に行われているという意味があります。2000年経った今も取り除くことは続けられているのです。取り除いてくださったと言ったら、過去か完了の形にしなければなりません。しかし、今も世の中には神の御心に反することがたくさんあり、その御心に沿うように世を変えていこうとする神の働きが現在進行形で続けられています。神の御心に反することをやめて、神の御心に従うようにと方向転換する人たちが世界中で一人、また二人と加えられていくようにと、神様は今も心から願っておられるのです。そして、その29節のところに、その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていったとあります。ここでわかることは、ヨハネの方からイエスに近づいていったのではなく、イエス様の方がヨハネの方に向かって近づいて来られたということです。私たちがクリスチャンになるに至った体験を説明すると、それぞれ、いろんなドラマがあると思います。武井先生のお姉さんがたった3枚配られたチラシの1枚を受け取ったことによって、地獄のような暴力に満ちた家庭に福音が訪れ、家族4人が救われたように、皆様それぞれにもイエス様に出会った、クリスチャンに出会った、そういうドラマがあると思います。このことは圧倒的な神様からの恵みであり、不思議な神様の救いの御業です。自分の方から主イエスを探し求めて真理を見出したかのように見えて、実は主イエスの方から自分のところに来てくださったのです。私などはクリスチャンホームに生まれ育ちましたが、それでもやはり神様が私のようなものを選んでくださって、そのような家庭に命を与えてくださったからこそ、今があると思っています。でヨハネは、さらに証ししていますね。32節のところにですけども、御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上に留まるのをあなた方が見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。ヨハネは繰り返し、私は見ましたと言っています。私は確かにイエス様に聖霊が下るのを見ました。私を使わした方が、その人こそ神の子羊である聖霊によってバプテスマを授けるものであると教えてくださったのですと証ししました。世の中には実際見てみないと、実際体験してみないと、わからないことが多々あると思います。私もコロナに初めてかかってしまって、こんなにしんどいものか、こんなしんどいところを皆さん乗り越えてこられたのか、と頭が下がる思いでした。と同時に、たくさんの方々が、ゆっくり休んでくださいね、お大事にお祈りしています、と LINE やメールでお声かけをしてくださいました。また夫や娘が順番に、 その時その時食べられるもの、飲めそうなものを考えてくれて、部屋の前に置いていってくれました。本当にありがたいことでした。病院に行きますと、看護師さんや先生や薬剤師さんが丁寧に診察や説明をしてくださり、薬を処方してくださいました。自分にも感染するかもしれないのに、恐れもせず丁寧に対応してくださって、本当に感謝でした。なってみて初めてわかる病気の痛みと、また皆様の愛を感じました。イエス様との出会いにしても、人それぞれの出会い方があるにしても、出会ってみて初めてわかる恵み、喜び、罪許されたものとしての自由があると思います。今日の題名は、神の子羊なる主イエスとさせていただきましたが、この御言葉は、イザヤ書53章とつながっているんです。イザヤ書53章7節には、レジュメにも書かせていただきましたが、彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。お振り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かないとあります。この子羊とは、イザヤ書53章全体のテーマである主のしもべであるイエス様の姿を凝縮しています。なぜイエス様は痛めつけられ苦しんだのか。主イエス様は神様の大切な一人子でした。その一人子を私たち全人類の罪からの救いのためになだめの供え物として差し出してくださったのです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に癒されたのです。罪のなめ、人生の重荷、病の苦しみ、痛みを一身にその背中で引き受けて、イエス様は十字架への道を黙々と歩いてくださいました。そしてそればかりではなく、三日目によみがえられて天に昇られ、今も私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださっています。また私たちと共に生きて働いてくださっています。バプテスマのヨハネは、この神様の救いのご計画を成し遂げられるようにと、イエス様の前に遣わされた荒野に呼ばわる者の声でした。ヨハネが声を張り上げて、なんとか人々がイエス様の方向に目を向けることができるようにと叫んだように、私たちもこの荒唐無稽な荒野と見間違うことの多い世の中にあって、荒野で叫ぶ者の声として用いていただきたいと願います。どうか神様の一方的な愛と恵みによって与えてくださった大切な子羊イエス様をバプテスマのヨハネのように証ししていくものとならせていただきましょう。お祈りをいたします。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。愛する天のお父様、今日本当に御影福音教会の兄弟姉妹方とともに神の子羊なる主イエス様のことを、またそのお方をどこまでも伝えた前準備として人々をイエス様に向けさせるために働きをしたバプテスマのヨハネについて語ってくださりありがとうございます。本当に神様は私たち一人一人を愛して、私たち神様に背きやすい愚かなものを、けれども決して見捨てないで、どこまでも追いかけて、そしてその救いのために愛する御子をお与えくださいました。子羊、シミも咎もない、本当に傷一つのない子羊としてお捧げくださいました。 感謝をいたします。どうぞ今もその救いの御業は続けられていることを覚えて、この全世界の本当に暗闇のような中にある方々にこの救いの光を、イエス様を伝えていくことができますように、私たちが見たこと、体験したこと、日々与えていただいている恵みをどうぞ周りの人たちにお裾分けしていくことができますように導いてくださいますことをお祈りをいたします。また本当にこの気候の不安定な中にありますが、どうぞ兄弟姉妹方のこの1週間また1ヶ月の健康と霊性を日々支えてくださり、そのお仕事やまたご家庭学びの上に豊かな祝福を続けてお与えくださいますことを心からお祈りをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。